13-5 暮らし。みんなでゴミを減らそう。水切りで生ゴミ減量を。家庭から出される燃えるゴミの 20% から 30% は生ゴミで、多くの水分が含まれています。生ゴミの腐敗や悪臭の主な原因は、生ゴミに含まれる水分です。水分を減らすことで、ゴミの減量はもちろん、温室効果ガスの削減や臭気防止にも効果があります。また、平成34年度より、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町の燃えるゴミは、高砂市に建設予定の広域ゴミ処理施設で処理されることになりますが、環境への負担軽減や効率的なゴミ処理のため、各市町はゴミ減量に取り組んでいく必要があります。余分な食材は買わない。必要な分だけ調理する。捨てる前に生ゴミの水気を切るなど、ちょっとした工夫で燃えるゴミの減量が可能です。水切り機を無償配布します。生ゴミの水切りで燃えるゴミの減量にご協力お願いします。ご家庭で簡単に生ゴミの水切りができる器具を配布します。限定2000個。配布日。11月1日から。配布場所、健やか環境グループ各コミセン。問い合わせ、健やか環境グループ電話 079-435-2721。 大中遺跡祭りで小型家電を回収します。家庭用ゲーム機やデジタルカメラなどの小型家電には、鉄、アルミ、金、銀、銅といった有用な金属が含まれています。播磨町では、粗大、不燃ゴミの中から、これらの小型家電を分別し、再資源化に取り組んでいます。また、役場に小型家電の回収ボックスを設置しています。この度、小型家電リサイクルの取り組みについて、住民の皆さんに知っていただくため、11月5日に開催する大中遺跡祭りの会場に小型家電の回収ボックスを設置します。不要な小型家電がありましたらお持ちください。粗品を申請します。数に限りがあります。日時、11月5日土曜日10時から17時。場所、リサイクルプラザブース。回収品目、家庭用ゲーム機、携帯電話、電卓、電子辞書、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、20cm×35cm 以下のもの。個人情報は自己責任において必ず削除してください。問い合わせ、健やか環境グループ、電話 079-435-2721。
住宅相談会の案内。現在お住まいの住宅について、耐震診断、耐震改修など、住まいに関する相談に専門家、一級建築士がお答えする無料住宅相談を開催します。日時、11月26日土曜日午後1時から4時までの1時間程度、完全予約制。場所、役場第一庁舎1階101会議室。申し込み問い合わせ、11月16日水曜日までに、住所、氏名、電話番号を記入し、ファックスまたは電話で予約申し込みをしてください。都市計画グループ、電話 079-435-2366、ファックス 079-435-0592。 住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付制度。地球温暖化防止対策の一環として、クリーンエネルギーの利用を支援するために、住宅用太陽光発電システム設置にかかる費用の一部を助成します。補助対象システム。次の要件を満たすもの。1、住宅の屋根などへの設置に適したもの。2、低圧配電線と逆潮流ありで連携したもの。3、設置前において未使用のもの。4、太陽電池モジュールの最大出力が 10kW 未満のもの。補助対象者、次の要件を満たす方。1、自ら居住する町内の住宅にシステムを設置した方。 またはシステム付きの住宅を新築・購入した方。2. 徴税を滞納していない方。 3. 電力会社と電力需給契約を締結している方。 4. 電力需給契約日が平成22年4月1日以降であること。 5. 同一の住宅において過去に本補助金を受けていないこと。 6. 播磨町における暴力団の排除の推進に関する平成24年条例第16号第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。補助内容、太陽電池出力 1kW 当たり2万円、上限8万円。ただし、算出額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとします。申請手続き、システム設置完了後、播磨町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書に次の書類等を添付し申請してください。 1. システムの購入及び設置に要した費用の領収書及びその明細書の写し。 2. システムの形式や出力の分かる書類。 3. システムの設置状態を示す写真。 4. 電力会社との電力需給契約書、電力需給契約の案内の写し。 5. 徴税完納証明書か非課税証明書、播磨町で課税されていない方。 6. 住宅の所有者の承諾書、住宅が自己の所有に属さない場合のみ。補助金の合計額が予算の範囲を超えたときは受付を停止することがあります。問い合わせ、健やか環境グループ、電話 079-435-2721。 消防団非常講習。播磨町消防団では例年秋の全国火災予防運動期間中に消防団員の訓練と防火啓発のため非常講習を実施しています。日時、11月13日日曜日午前中。場所、蓮池小学校西。当日の午前中、防災行政無線のサイレンを合図に、消防団員が参集し、放水を行います。付近住民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力とご理解をお願いします。問い合わせ、危機管理グループ、電話 079-435-0991。 加古川市消防本部、パブリックコメント、意見公募を実施します。加古川市消防本部では、施設を訪れる人が安心して利用できるよう、火災予防条例の一部を改正し、重大な消防法令違反がある建物をホームページで公表する予定です。そこで皆さんのご意見、ご提案を改正条例に反映させるため、パブリックコメント、意見公募を実施します。応募方法、11月30日水曜日、筆着までに、意見提出用紙に必要事項を記入し、次のいずれかの方法で応募してください。1. 意見提出窓口、加古川市東消防署播磨分署へ持参。 2. 郵送、郵便番号 675-8501、 消防本部予防課。 3. ファックス 079-424-0530。 4. E メール、yobou_city.kakogawa.lg.jp。 概要と意見提出用紙は、意見提出窓口と加古川市ホームページにあります。問い合わせ、加古川市消防本部予防課、電話 079-427-6533。加古川市防災センター、普通救命講習会応急手当ウェブ講習会。普通救命講習会は AED などを使用した心肺蘇生法、止血など応急手当の講習会です。応急手当ウェブ講習会はインターネットで事前に学習していただくことで、普通救命講習の講習時間が短縮できます。受講者には修了証を交付します。日時、11月25日金曜日 27日日曜日。1、普通救命講習会、午前9時から正午。2、応急手当ウェブ講習会、午前9時から11時。場所、加古川市防災センター。対象、播磨町、稲美町、加古川市に在住か在勤の人。定員、先着各30人。申し込み、11月5日土曜日午前9時から電話で受け付けます。加古川市防災センター、電話 079-423-0119。月曜日は休館日のため受付できません。問い合わせ、応急手当ウェブ講習会については、加古川市消防本部救急課、電話 079-424-0119。普通救命講習会3。小児、乳児、新生児を対象とした救命講習。AED を使用した心肺蘇生法の講習会です。受講者には修了証を交付します。日時、11月19日土曜日午前9時から正午。場所、加古川市防災センター。対象、播磨町、稲美町、加古川市に在住か在勤の人。定員、先着30人。申し込み問い合わせ、11月5日土曜日午前9時から電話で受け付けます。加古川市防災センター、電話 079-423-0119。月曜日は休館日のため受付できません。兵庫県最低賃金の改正。兵庫県最低賃金が平成28年10月1日から時間額819円。改正前は794円に改正されます。最低賃金はパートタイマー、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。問い合わせ、兵庫労働局労働基準部賃金室。電話 078-367-9154。加古川労働基準監督署。電話 079-422-5001。